ご神君。一つ、我が信ずる神ばかり尊みて、他の神を侮ることなかれ。侮る心は高ぶる心。神様に嫌われる心。謙虚な心であれというだけではない。心に謙虚さが欲しいというのである。いよいよ自らを深める以外はない。いよいよ自らを深める以外はない。と師匠坪宗一郎氏はおっしゃっておられます。自らを深める。まあ、そのためには、これは、何と言いましょうか。その、対極に位置するというのでしょうか。自らを深める。それはまた、神様を深める。ということにもなろうと思いますね。自らを深めていく。それは何によって深めていくか。自らが自ら、を見つめるというだけではなかなか不十分なところがあります。ある先生は見ることを見ること、自分を見ることと教えておられますが、自分を見ようとしてもなかなか自分が見れない。それは目が外を見るようにできているからですね。例えば自分の目で何と言いましょうかね。おでこを見ることはできませんね。自分の目でその方ですかを見たりすることはもちろんできません。自分の耳も見えません。ですから、いかに自分を見ること、見ること、自分を見ることと言われても、自分の顔が見えない。どういう顔をしているか、自分で自分の顔を分かりませんね。その自分の顔すら見えない私どもであるということです。ではどうやって自分の顔を見るか。やはりそれは鏡に映して初めて、また今で言えば写真がありますから、写真に撮ってもらって、ああ、自分の顔はこういう顔なのか、ということがわかりますね。よく、美しい顔だとか、まあ、不細工な顔だとか言いますけれども、もし、ただ単に、何と言いましょうか、鏡がない、映すものがない、とするならば、自分の顔が美しいのやら、不細工なのやら、全くわかりませんね。まあ、かえってその方が幸せなのかもしれませんね。自分で自分が美人だと思っていれば美人だし、醜いと思ってしまえば醜いことであるかもしれません。自分が見えないということは案外幸せかもしれません。しかし、それでは本当の自分というものが見えないわけですから、まあ本当のことではありませんね。やっぱり自分の顔なり、それこそ自分の心ですか、を見て、なんて言いましょうかね。直すところは直していく。磨くところは磨いていく。ということが、いるのではないでしょうかね。その見えないものを見せてくださるのが鏡である。教えの鏡を前に立てる。というようなことを教えてくださいますが、その教えに照らして、自分の心が美しいのやら汚いのやら改まるべきところがあるのやらを見出していく必要がありますね。顔ならば、顔や姿形というものであれば、水に映るものであったり、鏡に映るものであったり、 それこそ写真に撮ってもらったりして、その自分の何と言いましょうかね、姿形というものが分かるものですけれども、自分の心が自分で見えない、それはやはり神様のお働きをいただかなければ自分の心が分からないということですね。神様にここを改まっていけよ、ここは直した方がいいぞと指摘してもらって初めて、あ、ここは直さねばならんな、ここを改まっていこうということもできるわけですね。ですからその何と言いましょうかね、その信心は改まることですと、心を磨くことですと言われても、さあ自分のどこをどう改まったらいいのか、どこが心を磨いていけばいいのかわからないという人たちが多いと思います。私自身も改まりなさい、磨きなさいと言われても、どこを磨けばよいのか、どこを改まればよいのか、残念ながらよくわかりません。これは教えの鏡を照らしてと言われるように、その教えを照らして、その教えに照らして、あ、ここは私の牙城牙役だな、あ、これは私の汚い心のが出ているなといったような、自分の改まるべきところ、心が映し出される、一番心が映し出されるのはやはり身の上に起きてくる成り行きというものですね。それこそ人から悪口を言われるというような時、それは自分が人の悪口を言っているということに気づかされる時でもありましょうね。こちらが悪口を言わないのに人から悪口ばかりを言われるということはあまりないかもしれませんね。人から悪口を言われたりする時は、私どもの心の中に、まあ口に出して言うことはないかもしれないけれども、心の中に人の悪口を言うものがある。あの人はここが悪い、あそこが悪いと口には出さないけれども、心の中では思っているということがあるものですね。また実際面と向かってというのか、まあ面と向かって言えばまあいい方でしょうけれども、陰で悪口を言う。まあ自分自身が陰で人の悪口を言っておったりしないだろうかということですね。まあ男の人であれば、よく酒を飲んでその人の悪口を愚痴ったりしたりしますね。上司の悪口を言ったりとか、そういうことをしてはいないだろうかと、もしそういうことがあるかどうかを、まあ人様が私の悪口を言っているということを聞けば、これはもしかしたら自分自身もそういうことをしているのではないかと、神様がその成り行きを通して教えてくださるということでもありましょうね。いわば自らの心を見つめるということは、成り行きの鏡を通して見つめるということでもありますね。そういう、これは神様がここを改まれよ、ここを直してくれよとおっしゃっておられることだといういただき方ができることですね。そのためには、なるほど、神様がおっしゃっておられるという、まあ、感覚ですね。これはあの人が悪いことを言っている、あの人がこうしているというのではなく、あ、これは神様がこうしておられるのだ、あ、この働きはあの人がこういう悪いことをしたからこうなったんだではなく、あ、これは神様があの人をして知らしめてくださっている、この神様が あの人を使っておられる。と、そのある出来事、人の動き、人の悪口、その裏に神様が操っておられる。神様の、仅作というのでしょうかね。神様のご演出というのでしょうか。これは神様の働きなのだということを実感として感じることがやはり大切ですね。そのためには、そのことが神様のお働きだと、まずは神様に出会うということが第一かもしれませんね。なるほど、神様はおられるな、神様は働きを持って表してくださる。空気というものは見えませんけれども、見えないからないというわけではない。窓の外を見て木の葉が揺れている。その木の葉が揺れているのを見て、なるほど、空気がある、風がある、空気があるということがわかるわけですね。ですから、その働きを見て、なるほど、神様がおられるなということもわかるわけです。教祖様の御教えに、神に会おうと思えば庭の口を外へ出てみよう、空が神、下が神とありますね。今朝はそういうふうな、ニュアンスというのでしょうか。それで、神に会おうと思えば成り行きを大切にせよといただきました。神に会おうと思えば成り行きを大切にせよ。なるほど、まずは神様に会わなければなりません。なるほど、神様だなという、何と言いましょうかね、神様との出会いがまず大切です。そして、その神様との出会いがあって、そこから、なるほど、これも神様の働きだということが本然と分からされるようになる。そのまず神に会うということ、そのためにはまず成り行きを大切にせよと、そしたらそこに神に会うことができるというわけですね。何か今朝は神様が成り行きというものに命を吹き込んでくださったような感じがいたします。信心の根本というのでしょうか、基本、それはやはり神様です。天地金の神様、その神様に会うということ、そこから信心が、いよいよ本当の信心が始まるのではないでしょうかね。ありやらないやらわからない、おられるのやらどうやら、神様が聞いてくださっておられるのやらどうやらわからないというようなことでは、信心が先に進みませんから、信心が先に進むためには、まずは神様に会わなければならない。神様に出会わなければならない。その神様に会おうと思えば、成り行きを大切にせよ、ということですね。どうでも神様に会うという体験が、まずはいりますね。そしてそこから、様々な神様が教えてくださる。成り行きを通してご教導くださる。ということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。